大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには有限会社ノルマの高橋美幸さんに登場していただいております。2日目の今日も美幸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有限会社ノルマ、どういった会社なのかご紹介いただけますか。
はい、藤沢で生ハムを作っている会社で、有限会社ノルマです。
その生ハムを作っているということで、昨日ご紹介、ね、していただきましたけれども、藤沢生ハムということで藤沢の名前がついていて、商品にも藤沢名がついているというですね、本当に藤沢愛あふれる、そういったですね、美幸さんが手掛ける商品がたくさんこちら並んでいるんですけれども、実はお店もされているということなんですが、場所、そしてお店の名前、ご紹介いただけますか。
湘南藤沢地方卸売市場内の関連棟にあります。ピンク色の建物をしている場所になります。でお店の名前は商工亭と言います。
いつこちらオープンしたんですか。
2022年の4月なので、ちょうど2年前ですね。
その生ハムはもっと前からこう手掛けていらっしゃったんですよね。
はい、そうですね。2015年に実は生ハムの製造所というのを内戻りという場所に作っていたんですが、まあ、最初新聞にも掲載していただき、いい感じに売れてたんですが、まあ、コロナ禍で飲食店さんの取引がちょっと少なくなってしまって、まあ、それで新しい商品を考えつつ、お客様と直接商品のやり取りをする直売所を作ろうということになり、ここに作りました。
ここに来ればその藤沢生ハム食べることができるってことですね。
はい、食べることもできますし、ご自宅で楽しむテイクアウトも販売しております。
おしゃれな店内になっているんですが、どういったものをこちらで食べることができるのか、現在あるメニューなどご紹介いただけますか。
はい、500円で食べれるワンコインスライス生ハムから、3種盛り、5種盛りと盛り合わせをご用意しております。5種盛り、3種盛りにはパンとピクルスがついていて、パンはお店で天然酵母で、自家酵母で作っているもので焼き上げています。
パンまで作ってるんですか。
はい、藤沢で藤みのりというブドウがあるんですけども、それを天日干しして干しブドウにして、レーズン酒として酵母を起こして、もう1年以上かけ継ぎをして育てている酵母で作っています。
美幸さん、一つ一つ生ハムもそうですけれども、本当にこう手がかかってこう熟成していく楽しみがある、そういったものが多いですね。
そうですね、もうとにかく自分たちが手をかけたものを作るというのが会社の理念というか、自分が手をかかったもの以外は販売しないというものがコンセプトなので、パンだったら酵母からやらないとオリジナリティが出ないとか、生ハムはもちろんね、塩漬けから熟成までやらないと自分たちのオリジナリティではないという概念でやってます。
と思います。さあ、そしてみゆきさん、先ほど私の目の前にですね、生ハム用意して、ね、いただいて、思わずわ綺麗ですねって言ってしまったほど、すごく綺麗なピンクの生ハムが届きましたけれども、こちらの今出していただいた生ハム、そしてこのカフェに来ると、商工亭さんに来ると楽しむことができるメニューに今なっていると思うんですが、何を出していただいたのか、特徴を聞かせていただいてもいいですか。
はい、はい、ワンコインで食べれる生ハムスライスで、ランプという生ハムです。でランプは豚のお尻の部分で、脂も美味しいですし、ピンク色の肉質もすごく柔らかくて美味しい部分になってます。で今ちょうど出来上がってるのが3ヶ月4ヶ月熟成のものなんですが、その熟成期間ならではの味わいが楽しめるので、ぜひ4月5月いらしていただければ、私が詳しく説明いたします。
嬉しいですね。本当にこれちょっと特徴的に今ね、ご紹介をしていただいたように、まあ3ヶ月4ヶ月のね、こう熟成期間ということで、これ普通のこう生ハムってどれぐらいこう熟成ってさせていくんですか。
はい、大きさにもよるんですけれども、やっぱいわゆる原木、骨付きのもも肉は藤沢豚だと16ヶ月熟成が一番おいしいかなというのが、作ってる側の話ですね。
やっぱり時間がねかかりますし、まあ、その部位によってもまた美味しさが違うっていうお話がありましたが、今日は今日でその熟成期間でまたね味わいが違うということで、すごく本当に綺麗な生ハム、脂もやっぱ乗ってるんですね。
そうですね、今年は特に脂が多いのか、うん、あの優しい味わいでこう肉を包んでくれています。
みゆきさん、この生ハムどこで作られていらっしゃるんですか。
藤沢の一番の工場内で、2階が製造室になっていて、2階で11月から2月にかけて仕込みをしています。
その今すごくこういっぱいこう並んでいて、これだけ仕込むの大変だったんだろうなって、そういった思いで私もですね、先ほど見学をさせていただいたんですけれども、もう本当にここでこう生まれ育ったこの富士山の空気でね、熟成させられているという話を昨日ねしていただきましたけれども、もうこんなに藤沢さんの生ハムがこんな近くにあるとは、皆さんぜひね知っていただいて美味しさね味わっていただきたいんですが、さあ今その仕込みだったりとか、ね、熟成させる期間だったりとか、またこういうカフェをやっていたりとかでお忙しい日々だと思うんですけれども、みゆきさんご自身が今日頃心がけていることとか大切にしていることってどういったことになりますか？
私というか会社の話になってしまうんですが、まあ、温故知新、古きを訪ねて新しきを得るじゃないですが、まあ、過去のことから、まあ、生ハム作りもそうなんですけど、過去の英知が詰まった作り方をそのままいただいて、今現代でこの気候風土で作るっていう、まあ、それをアレンジ新しくするっていうような形でやらせてもらってて、まあ、古いから悪いんじゃないし、新しいからいいのでもないしっていうのをうまくこう調和しながら作っていくのが面白いなと思ってます、
そうなんです。先ほどちょっとねこうインタビューする前にお話をみゆきさんとしてた時に、やっぱこう手がかかるものだからこそっていうね、なんかその全部こう手がかかっていろんなねこう仕込みとか大変だろうなと思っていたんですけれども、楽しくやっているというですね、そういった印象がとても強くてですね、インタビューを通して皆さんにそういった気持ちがね伝わっているかなと思います。さあそして今ね子育てもね昨日の話でしてますって話ありましたが、ご趣味とか特技とかこうみゆきさんご自身の好きな時間ってどういった時間ですか？
あんまりないというか、結構まだ仕事ばっかりだったりですけど、私自身はあんまりないですね。こうやってまあものづくりとか、普段も仕事しながら楽しませてもらってるので、あまりプライベートはないですね。っていう感じですね。
お店をしながらも子育てしながらも、なんかずっとこう楽しそうではあります。
そうですね、まあ、作るのは好きなのでパン作りとかもそうですし、もう娘が今日雨も降って暇だったので、まあ、パン作りをちょっと彼女に担当してもらってやってもらったりとか、まあ、食の楽しみも子どもに伝えられればなと思います。
素敵です ね、 ね、なんかこう物を作るとか皆さんに楽しんでもらったりとか ね、 ね、楽しんでもらうためにはやっぱりこう手がかかったり、ね、いろいろありますけれども、まあ、それも全部楽しんでやってるんだなということがね、すごくお話伺って伝わってきます。しっかりパン作りしたんですね。今ね隣に実はいるんですね、はるかちゃんね。
こんにちは。
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 こんにちは。さあそして藤沢の魅力、こんだけその品物というかこう作っているものでも藤沢さんを使ってたりとか、お名前を藤沢の地名をつけたりとか藤沢愛あふれてるんですが、みゆきさんから見て藤沢の魅力って改めてどのふうに感じてらっしゃるのか聞かせていただけますか？
海もあって山もあって自然も豊かでっていうところはまあ皆さん知ってると思うんですけど、まあ、藤沢生ハムがあるところ、あとは鵠沼魚醤っていうイワシで作ったお醤油ですね。梶沢では結構知れ渡ってくれたって、今それも実はうちで作ってるんですけれども、片瀬漁港で揚がったイワシで作ったというのが売りの鵠沼魚醤もぜひ、
そうですね、そうでしたそうでした。鵠沼魚醤、皆さんこれご存知だと思いますが、これもねやっぱりこだわりたくさんありますよね。
そうですね、新鮮なイワシで作らないと美味しいのができないので、とにかく揚がったその日のうちにもうすぐ片瀬漁港に行って取りに行ってすぐ塩漬けしてっていう作業をしています。
もう一つ一つこう思いが込められた大切に作られたね藤沢生ハムだったり鵠沼魚醤ということでね、ぜひ皆さん味わっていただきたいと思います。みゆきさん、こういったものって私たちどこでこう手に入れること、食べることってできますか？
はい、お店では生ハムのスライスだったり鵠沼魚醤だったり調味料を販売しております。あとお店だと生ハムは残念ながらここでしかちょっと買うことはできないんですが、提供しているお店さんが藤沢ですと4店舗ほどありまして、はい、藤沢駅サンタスさんカフェとモキチクラフトビア、リーン藤沢、あと二神さんっていうところで4店舗卸しておりますので、そこちらで生ハムを堪能いただければと思います。
ありがとうございます。いろんなところでやっぱりね味わっていただきたいですし、お店でもこう提供している場所があるということでご紹介していただきました。さあ今後の目標とかビジョン、今持っていらっしゃる夢などもみゆきさん聞かせていただけますか？
藤沢生ハムを作ってる中、まだまだ新しい商品と、あとやっぱ少し作ってる中でロスっていうものが出てしまうんですけども、うんうん、そのロスをいかにしっかり加工に回すことができる、ゴミをなくすじゃないですけど、でもうち作ってて本当に生ゴミないんですよ、あの生ハム製造してて、もう出るのはプラスチックゴミぐらいであのやっぱ塩とか入ってる袋とかなんですけど、なのでやっぱゴミとかその全部食べる食材をとにかく無駄にしないっていうのもコンセプトですし、今スモーク生ハムも作ってるんですけど、それのチップも、まあ、藤沢の桜の木を使ってみたいとか、あとは唐辛子が実はあんまりこの仕入れができなくて、藤沢さんの、まあ、いつか農家さんもやろうかとか自分たちでも唐辛子育てようかみたいな、まあ、玉ねぎとかそういうサラミに使うような食材は自分たちで育てるみたいな話も出てたりとか、まあ、いずれは広い土地で自分たちの、ね、工場がしっかり独立してできるようにはなりたいねっていう話を将来的にはしてます。
夢広がりますね。
そうですね、できるかなっていう遠い目です、頑張らないとい
やでも本当にこんだけこう藤沢愛があって、藤沢さんのもの、うん、もうできるだけ藤沢さんのもの、じゃあ何ができるかって考えながらこんなに進化している方たちもなかなかいらっしゃらないなと思って、今ですね本当にただ美味しいねだけじゃなくて、ここまでたどり着くにはどんな気持ちがあったのか、そういったものをですね今週のみゆきさんの話を聞きながらちょっとね感じることができました。さあ、ね、本当に藤沢さんだからいいものっていうのももちろんあると思うんですけど、この、ね、地元愛があるから藤沢さんっていうことでね、商工亭ぜひ、ね、こちらの方に来ていただいて美味しい生ハム食べていただきたいと思います。さあ、2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか。
はい、ご視聴ありがとうございます。藤沢っていろんな食材があってすごい魅力的な街だと思うので、まあ、藤沢生ハムを中心にあの皆さん食していただければというのと、花見シーズンにもなりますので生ハムをちょっとテイクアウトして皆さんで食べてみるのもいいのかなと思います。ぜひあのお待ちしております。
ありがとうございます。本当にこうおすすめの食材でありますからね、ぜひ皆さん手に取っていただいて、その季節季節で楽しんでいただきたいなと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには有限会社ノルマの高橋美幸さんに登場していただきました。これからもですね、藤沢さんを使ったもの、そして美味しい生ハム提供していただきたいと思います。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。